This is Baba Boshi Station!
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は
女、女、女。
ババボシ、ウィゴナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ、by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ持ちがマンコのために送る番組、ババボシ、北原みのりです。私ね、少し前でしたか、 2,3 週間ぐらい前のニュースで、駐車場に止まっていた、駐車場以外のところに止めていた車のバンパーをボキッて折る中年男の映像が何度か流されたのを皆さんご覧になりました？ああいうのって新聞とかでは全然大ニュースにならなかったけども、テレビだと今日のトップニュースぐらいの感じで、40代後半の男が自分のマンションの敷地内なんだけれども、そこには車を止めてはいけない場所に止めていた大型のトラックとかね、トラックというか、まあ乗用車ですよね、それいくつか並んでるのボキボキじいたずらしたりなんだりしたりしてて、その敷地内 に止めていた車の運転手たちは、まあ、車がね傷つけられたりとか、なんかそのガムを置かれていたりとか、いろんなものされていて、で、まあ、カメラを仕掛けたと。そしたらその中年男が帰り際に本当に素早くボキッとバンパーを折る姿が、まあ、カメラに映ってしまった。事件っていうかね、あれを私やっぱり報道したってことがやっぱすごく心に残ってるんですよ。あれってやっぱなんか人のどっかの心をくすぐるような話じゃないですか。皆さんもありませんか？すごく邪魔なところに、駐車場じゃないところに車があって、なんかその車にね、なんか10円ダメで傷つけてやろうかみたいな気持ちって自分の中にどっかありませんか？それをとどめるのはやっぱりその、まあ、品みたいなものなのかなっていうふうに私は思うんですけども、私もね、車をまあ、私有地みたいなところがあって、そこに駐車場がいっぱいの時に止めてることがあったんですよ。まあ、今本当にね、傷つけられた車の持ち主と同じ状況で、確かに迷惑駐車だったと思う。でもね、必ずそこに止めてると、必ず私 の絶対に動かない、なんて言うんだろう、サイドミラーで、私の車は小さいので折れないんですよ。だけども絶対ね、サイドミラーボキッて折るね人がいるので、嫌なんだろうなと思って、まあ、そこに止めるのやめたけども、でも怖いなと思うんですよね。そういうなんかさ、一人警察みたいな感じのというようなとこで、なんかその車問題ってやっぱりあるじゃないですか。で、そのなんかその自分のその範囲とか、生きてる範囲に何か邪魔者があった時のむさむさした感じとか、あとは例えば車乗ってる時に前にパッと割り込まれた時に、その危ないからっていうよりも自分がないがしろにされた気持ちで、なんとなくププってクラクション鳴らす人とか、もうなんかさ、なんでしょうね、この縄張り意識みたいなところ、 そのことをうまく救ったあのテレビニュース、なんかね、ずっと心残ってるんですけど、皆さんあれどういうふうにご覧になりました？ということで、全然関係ないんですけども、そんなことを思ったのでふと話していました。マンコ町がマンコのために送る番組、ババボシ、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
さて、今週もいろんなニュースがありました。まずは今週も痴漢冤罪。電車の中で女性に痴漢したとして迷惑防止条例違反に問われていた39歳の男性会社員の控訴審で、東京高裁は一審の判決を破棄し、無罪を言い渡しました。裁判長は、男性のセカンドバッグが触れた可能性を否定できない、男性が潔白を証明するため女性の腕を掴んで駅長室に連れていくなど痴漢行為を行ったとするには不自然だと述べ、下半身を触られたとする女性が思い違いをした可能性があると指摘しました。まあ、痴漢冤罪ね、やっぱりぶり返してますね。この判決で、まあ、自腹で逆ギレする痴漢男は増えるのではないかと心配です。23日に開票される衆議院千葉7区補欠選挙、立候補する民主党の太田和美候補に対する怪文書が出回っています。高校時代は暴走族の頭、元キャバクラ嬢などと書かれたこの怪文書、 太田候補はキャバクラには2ヶ月ほど働いていたが、それ以外は事実無根、高校までバイク通学していたが暴走族ではないと語っているそうです。 でもね、あの元キャバクラ嬢みたいなのはもう定着しちゃってますよね。今週の文春でも元キャバクラ嬢みたいなことでデカデカと載ってました。ねえ、私は元キャバクラ嬢よりも元官僚の方がよっぽどやばいような気はしますけどね。高松地検の女性検事生の就任会見で検事が年齢を公表しなかったことがニュースになっています。プライベートなことなので答えたくない、女性に年齢を聞くんですか、すごいですねと会見で発言した検事に対し、杉浦法務大臣は世間では女性に年を聞くのはタブー、気持ちはよくわかるが公益性の高い情報で隠すことはない、オープンでいいと話しています。急性肺炎のため入院していた小池百合子大臣が19日ぶりに復帰し、永田町では女性が男性の10倍働かないと認めてもらえないこともあり頑張りすぎたと過労が原因だったことをコメントしました。笑顔で質問に答えていましたが、小池大臣そうなんですよね、女男の10倍働かないと、というかもうね、そう100倍働いても過労死として認めてもらえないんじゃないかってぐらいね、女は弱いっていう風に言われちゃいそうな怖い世界ですわ。さて今週も逆ギレする男たちがニュースを賑わしています。まずは奈良県、以前勤めていた会社の社長の名前で大量のアダルト DVD をインターネットで注文し、業者から殺到する受注メールで会社の営業を妨害した30歳の男が逮捕されました。男は解雇された腹いせから犯行に及んだとみられています。福岡県のドン・キホーテでは59歳の男が段ボールに火をつけ逮捕されました。店内で唾を吐き注意され腹が立ってやったと供述しています。静岡ではカップルに言いがかりをつけ女性だけを連れ去り暴行していた26歳の男の初公判が行われました。検察側は冒頭陳述で被告は女性との交際がうまくいかず若い女性に一方的な不信感を抱いた、腹いせに2000年頃から性的暴行を繰り返していたと指摘しています。さて最後に心温まるニュースです。静岡市の地域活性化支援センターと全日本ブライダル協会は19日、非婚少子化対策としてカップルが訪れるのにふさわしい全国の観光地約100カ所を選定すると発表しました。少子化の一因には非婚晩婚化があるとして始まったこのプロジェクト、交際やプロポーズのきっかけになる場所を恋人の聖地と命名して男女の出会いを盛り上げるそうです。なんてエロいことをまた静岡県は始めるんでしょう。ここでね、もうみんな青缶の聖地としてもう皆さんセックス頑張ってください。ということでババアが読むとこうなるニュースでした。プレパレーションマニュエプレパレーションマニュエプレパレーションマニュエThank you. ここで一通メールを紹介します。先々週、柏の女性センターが亡くなったことをニュースで報道しましたが、それに関していくつかメールが来ています。匿名希望さんからのメールです。柏の女性センターが亡くなったことを知りました。ここでは DV 被害の24時間の電話相談をしていたと思うのですが、私が父親から暴力を受けて電話をした時、親からの暴力は DV とは違うと言われ、突き放されてショックでした。対応も曖昧で頼りない感じだったし、こんないい加減な女性センターならなくてもいいです。一方、森田は本当にうざいですね。前の知事選の時、堂本氏と比較してなのか必死に自分の若さをアピールしていましたが、あんたは頭が古いんだよとツッコミを入れたくなりました。匿名希望さんからのメールです。どうもありがとうございました。本当ね、うざい森田。でも今ね、千葉県ね、7区がちょっと大変そうですね。23日どうなるかちょっと楽しみですけれども、さて、女性センターなんですけれども、これすごいですよね。親からの暴力が DV とは違うと言われて突き返すなよという感じですね。でもそんな女性センターでもどうなんですか、あった方がいいのか、それとももういらねえよなのか。でこの間私は女性センターの人とたまたま話す機会があったんですけども、やっぱね、今ね、そのジェンダーって言葉使わないそうですね、本当にね。で去年の5月ぐらいでしたかね、安倍晋三、あの男が男女共同基本法そのものに、そのジェンダーフリーとかね、そういう危険な思想を走らせるような、そういった危ない DNA が含まれてんじゃないかみたいな、ものすごいやばいね、お前の DNA の方がやばいだろみたいな感じの、そんな発言をしましたけれども、それからやはりその女性センターにね、国から今ペラで紙が回ってくるそうなんですよ。ジェンダーフリーって言葉を使ってはいけないと。しかしジェンダーって言葉をもし使うんだったらば、ジェンダーフリーは使ってはいけない。でもしかしジェンダーって言葉を使うんだったら、何々しかじがこれこれの注意書きを添えて使いましょうと。でもややこしいから、じゃあいいや使わないでみたいな感じになって、結局その講座とかもね、やっぱジェンダーとかそういうことを考えるみたいなことっていうのは、講座名としても入れるのがいけないとは言われてないけども、めんどくさいから使わないっていうふうに現場の判断でされていくっていうのはね、そんなことを聞きました。でそんな女性センターならば本当に必要なのかとすら私だって思いましたよ。でしかもその現場で働いてる女性たちはほとんどが非常勤ですよ。で大体ね、非常勤っていうのは、退職金も出さなくていい、手当も出さなくていいっていうか、非常に公務員としては、お金が少なく、しかもすごく働いてくれるからね、女性の人たちで頑張って。でしかも専門職っていう位置づけを与えられるので、それなりに張り切るわけじゃないですか。でも30時間手取りで10万ちょっとですよ。そんなとこで主たるね、会計者というか、収入がある人がいないと、とてもじゃないけど一人では暮らしていけない状況で、女の人を使い回してるというかね、使い捨てしてるような女性センター、そんな女性センターでもあった方がいいのか、なんか考えちゃいますよね。ということで、皆さんの町の女性センター、どんな風に活用してますか、どんな講座やってますか、よかったら聞かせてください。ということで、メールはね、love@livepeacelove.com かメールを送るをクリックして、ぜひぜひ皆さんの情報を聞かせてくださいね。
ひとりエッチ、ひとりエッチ、
オナニーコラム、悲しい婦人。5月、深い緑が青い空と合わさって、とっても気持ちがいいはずなのに、なぜか私の心は浮かないの。そんな憂鬱な気分の時には、この魔法の液体を使ってみたら、その名もバルバ、日本語でマンコ汁をイメージしたアロマのオイル。ちょっとカレー臭いのは気のせいかしら、マンコに塗ったら余計臭くなったのは気のせいかしら、それでもね、どういうわけかしら、なぜかカレーの匂いのするアロマオイルをマンコにつけたら、なんだかいろんなことがどうでもよくなって、臭いマンコだっていいじゃないの、悲しい時だっていいじゃないの、五月病なんてどうでもいいじゃないのって気分になってきたの。バルバ、マンコにつけるドロップ、ライピスクラブで売ってるの。あなたの悲しみもこのマンコ汁で消えるかもよ。マンコを愛する女の人たちへ、ぜひ買ってね。 マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。まあ、冒頭でもね車問題について話したんですけれども、車問題なのか何なのかな、これ人の深いところを刺激する何かの問題でね、たまたまですけども昨日私がゲンチャリで走ってたら目の前のトラックが、まあ、止まって、あの後ろの観音開きの、あのドアがバーって開いたんですよ、まあ、開けたんですよ運転手が。私が危ないって避けたら、そのでちょっと用事があったのでこの先のコンビニの前に止まったんですよ。そしたらねトラックの運転手はわざわざねつかつかつかってきて、私のとこに、ね、危ないだとおらみたいな、で危なかったらどけよおらバカじゃねえかおめえはおらみたいな、怖かったですね。てか怖くなかったけどアセントしましたね。そうなんか危ないって言っただけであそこまで切れるし、あとはなんかよくね、あの私最近ないんですけどクラクションを鳴らす人って多くないですか。私は今髪の毛がねほとんど坊主だから、で車乗ってると男と間違われると思うんですけど、前よりクラクション鳴らされる率すごく少ない、同じことしててもね。で一方私の相方は前は坊主みたいな男だったんだけども、最近髪の毛伸ばしたらなんかそれでちょっとデブっとしてるから、まあなんかおばさんみたいに見えるわけですよ。そうするとねなんかあの運転別に上手い方なんですよ、それなのに何かしらそのクラクション鳴らされることが多いと。やっぱね、だって車の問題までね、ベンツだったら絶対鳴らされないけども、ちっちゃなねあの車でいかにも女が乗ってそうな車だと鳴らされやすいとかいろいろありますよ車。私なんかもうだんだんストレスだな、車乗っていくの便利だけどね。ということで、何に乗ればいいんだろう、なんかね移動するのにもう地下鉄はまだマシですけど、山手線ね、地方の人ねひどいですよ山手線本当ね。自分の前だけに親父が本当これ溜まってんじゃないかと被害妄想になるぐらい親父率が高い、しかも臭い親父が高い。私はもうね女性専用列車一日中やってほしいぐらいですよ本当に。で最近はあのバスがいいですね。バスはねあのおじいさんとおばあさんしか乗ってないからね、なんとなくあのみんなスローなテンポでいい感じですよ。バスにブブって鳴らす人もあんまいないしね、ちょっと高いところで運転できるから、高いところで乗ってるから景色も高くてなんとなく楽。バスに乗ってる時は一番幸せ。北原みのりでした。また来週も聞いてください。
パパボーシュウィドナニーストステーション。